深夜のコーヒーブレイク、
あゆみっくです。はい、ということで今回は私あゆみっく一人がポッドキャストを撮っています。ミレピアですね、ちょっと喉の調子が悪いということで、ちょっと今週はお休みさせてくださいってことで、今回ね、前回私がだいぶ前ですけど、半年ぐらい前、コロナになった時にお休みさせてもらったんですけど、その時ミレッピ一人で一人会やってくれたんで、なんで私もね、代わりというか借りを返すというかっていう感じで、今回は私が一人で撮りたいなと思います。で、ちょっと何を撮ろうかなってちょっとずっと考えてて、なんかいつもなんか普段だったらなんか話したいこといっぱいあるはずなんですけど、なんか今週は全然なんかあんまり思いつかなかったんですよね。じゃあ撮らなくていいじゃんっていうのも言われそうな気もするんですけど、でもなんかやっぱり楽しみにしてくれてる人もいるかもしれないし、あとちょっと予告にはなっちゃうんですけど、前回、コラボ会でした。で、実はこの次の回もコラボ会なので、だからちょっとコラボって続いてもね、なんかあれかなと思って、一旦 SCB の声をね、声っていうかだけの声を入れる週も必要かなと思って、なんか撮ろうかなと思って今撮り始めてます。なんでちょっと今回は私一人、かつなんかもう雑談ですね。最近の出来事とか、最近なんかね、見てる動画とかで思ったこととか、なんかそういうのをざっくり話していけたらなと思うので、はい、本当にながら聞きみたいな感じで聞いていただければと思います。
沼ってる。
はい、ということで、今回ね、始めていきたいんですけど、最近あったことをちょっとね、共有すると、少し、1週間2週間ぐらい前にツイッターとかインスタでもちょっとつぶやいたんですけど、その愛犬のジゼルさんが噛まれたんですよ、別の犬に。はい、なんか私なんでしょうね、犬が犬を噛むってありえないことはないとは思うんですけど、なんかあんまりこうなんかそういうのあるって想像してなくて、まず状況としては、私が散歩行ってたんじゃなくて、旦那さんが散歩行ってたんですけど、夜ね、散歩行ってきますって言って家を出て行って、で、いつも通り行ってらっしゃいみたいな感じで言ったら、なんかすごいワンワンワンみたいな声が出て1分ぐらいしたらすごい聞こえてきたんですよ。で、すごいなんか吠えてる、どこの犬やろうと思って、もしかしてなんかジゼル、なんか相性の悪いワンちゃん見かけて吠えてんのかなとか思って、ちょっとベランダから覗いたら、なんかジゼルと旦那さんがいて、で別の、飼い主さんと犬2匹かないて、でなんか旦那さんがジゼルを抱っこして抱えて、なんかこう、なんていうの、大丈夫みたいな感じで様子を見てる感じあって、何やったんやろうと思って、たまにこう相性の悪いワンちゃんっているじゃないですか、なんか同性とかやったりとかしたらすっごい相性悪くてめっちゃ吠えるっていうのたまにあるんですけど、なんかそういう感じかなと思って、なんか相性が悪かったんやなと思って、みたいな感じで普通に私は部屋の中戻ってゆっくりしてたんですけど、帰ってきたら、ちょっと今から病院行くわって言われて、旦那さんに、病院なんでなんでって言ったら、脇の腹の方噛まれたって言って、って言って、で見たら、ちょっとね、こうあれですけど、えぐる感じでちょっと噛まれてて、皮がちょっとベロってめくれてるみたいな感じでめくれちゃってて、ちょっと血がそこの周りにめっちゃダラダラ出てるわけじゃないんですけど、ちょっとジュワってついてて、痛そうでしたね。なんかグイってこうガリってこう食い込んでる感じですごい痛そうやって、でそれも9時過ぎてたかな、 夜の9時過ぎてたんですけど、行くわって言って旦那さんがジゼルさん連れて、あのちょっと遠いとこの病院、なんか近くは閉まってたみたいで、なんか遠いとこの病院行ってとりあえず見てもらって、でなんか多分麻酔を打ってちょっと塗ってもらったのかな、うん、で塗ってもらって帰ってきたら、なんか麻酔かなんかのせいでもジゼルなんかちょっとラリってるっていうか、こうみたいな感じでなんか足取りもなんか悪いし、なんか顔もボケーってしてて、まあかわいそうにね、自分がなんかしたわけでもないのにでそれで帰ってきて、でなんか自分の布団に座るや否やずっと鼻ピーピー言わせてちょっと苦しそうにしてたりして、あーなんか何もしてあげられへんくてごめんなみたいな感じで私は思ってたんですけど、そうでなんかまあいろいろそこで旦那さんに状況を聞いて、まあ一応そんな深い傷とかじゃなかったから大丈夫って言って、でなんかその噛まれた時の状況をもう一回聞くと、その大きいワンちゃんやってみたいなんですけど、大きくてかつ同性で年上のもうだからジゼルからしたらなんか会社のおつぼねみたいなジゼル女の子なんですけど、おつぼねみたいな感じの人なのかな、わかんないですけど、でこういきなりそうだ、ちょっとその前提をお話しすると、その旦那さんが家出ました。で、うちの家はなんて言ったらいいのかな、そのマンションの前にもう一個こう柵があるっていうか、その車とか人が出る扉とかがある感じのとこなんですけど、その扉を出たら、なんて言ったらいいかな、その人が出る扉と車が入る扉が、まあ、なんていうのか、一直線に並んでるんですけど、その人が出るとこからジゼルと旦那さんが出たら、その車が出る扉の近くで、うちのマンションの下の階の人と喋ってた、その加害者の方たちですね、加害者の犬と、まあ、飼い主さんがそこで喋ってたんですって、その車の門のとこでで喋ってたんですけど、そのジゼルがその人の門のとこから出てきましてってなったら、そのワンちゃん、大きいワンちゃんがなんか多分なんかガッて気になったというか、なんかね、ちょっと気になっちゃって、それでこう走って向かおうとしたんですね、ジゼルの方に。でそしたらなんかその加害者の飼い主さんがそのリードをあんまりこう話に夢中になってちゃんと持ってなかったみたいで、手からスルスルってリードが抜けちゃったらしくて、それでもワンちゃんが一人でバーって走ってジゼルの方行って噛みついたみたいな感じやったらしいんですね。でジゼルも一応噛み返そうとしたらしいんですけど、旦那さんが間一髪でジゼルをこうわってこうなんていうのこうリード引っ張って抱き上げてみたいなしたから、そして旦那さんジゼルにちょっとほっぺ噛まれたらしいんですけど、お互い様にならなくてちょっとそこでよかったなって感じなんですけど、そういう感じでちょっと犬が犬にね噛まれるっていうことがあって、なんか私ちょっと前に、私ワクワクラジオをいつも聞いてるんですけど、なんか三田村さんっていうパーソナリティの方がいらっしゃるんですけど、三田村さんがワンちゃんを飼われてて、で、奥様がワンちゃん好きで、まあ、三田村さんは最初ちょっと苦手やったみたいなの確かおっしゃってたんですけど、まあ、それで今普通に生活してらっしゃって、で、まあ、ある日散歩をしてたら、そのリードをしてない犬ってかこうリード外してる飼い主を見て、だから怖いなって思ったっていう話を確か、なんかちょっと話あれかもしれないですけど覚えてないんですけど、そういうお話をされてて、でだからリードはちゃんとしてほしいよねみたいなお話をちょっとされてて、でそれ聞いた時に私ツイートで、イタリアは結構こうなんでしょう、犬に優しいし、リード外してる人も結構公園とかやったらいますみたいなことをつぶやいちゃって、でまあでも確かに人混みとかね、人が近いとこではした方がいいですよねみたいな確か私書いてたんですけど、なんかあれですね、 今回で、なんかその三田村さんがおっしゃってたことがすごく分かったっていうか、人にじゃないけど犬が犬ってことでもやっぱりその相手の犬に怪我させるのは、まあ、人に怪我させるのと同じことっていうか同じぐらい悪いこと。もちろん今回うちその怪我させた人、まあ、飼い主にお金を払ってもらいました。その治療費ちょっと、まあ、1万円2万ぐらいの治療費を出してもらったんですけど、それもし自分やったら自分が出さないといけないし、今回はその2万って高いですけど2万とかで済んだけど、もっと大変なことになったらもっとお金払ってないといけなかったかもしれないじゃないですか。だからなんかあれですね、ちょっと反省しました。あ、リードはちゃんとしなあかんなって。まあ、大きな公園とかでしか私も外してないですけど、でもなんかやっぱね、リードしなかったらどっか行っちゃったりとか、あとはなんかやっぱ犬やから車急に飛び出したりしてもね怖いし、ちゃんとリードはつけなあかんなっていうのを感じました。はい、っていうのが、まあ、ちょっと最近ねあった、ちょっとまあちょっとアクシデントというか悲しいことというか、かわいそうに薬、なんか抗生物質みたいなのを病院でもらってきはったんですよ、旦那さんが。でそれ5日間飲まなあかんって言ってて、朝晩に本当になんか薬、普通の薬に人間が飲む薬みたいなタブレットのやつみたいなのを、まあ、噛んで食べさせるみたいなんですけど、なんか1日2日3日目ぐらいまではなんか普通に食べてくれてて、あ、偉いねって言って食べさせてたんですけど、なんか4日目ぐらいから急になんか食べへんってなって、なんかもうおやつとかと一緒にあげても口の中でこう分けてそれだけペッて出すみたいなことまでし始めて、どんだけこう無理やりあかんけど無理やり入れてもペッてされて、ね、でも確かによく考えたら怪我させられたんやからね、なんかそんな飲みたくないもん飲まされてもっていう話かもしれないけど、っていうことが最近ありました。
飲まってる？飲まっちゃったんじゃん。
でもう一つ、じゃあなんか話すとしたら、じゃあとか言ってじゃあって何って感じですけど、話すとしたら、私最近また久しぶりにデトロイトピカブヒューマンの実況をもう一回見直してるんですけど、どんだけ好きやねんって言われそうですけど、最近ゲーム散歩っていうね、ライブドアかなの動画、 YouTube 動画の中でやられてた企画やったのかなが、そのやられてた方が独立をされて自分の個人の YouTube チャンネルを開設されて、でそれで精神科医の、名越先生っていうね方と一緒に実況動画をこう今出されてて、そのライブドアのゲーム散歩でも一回このデトロイトビカムヒューマンの動画を出されてて、その時にその名越先生と一緒にやられてて、でそれがちょっとバズったっていうのがあって、で私もそれ見たんですけど何年か前に、でもそれっきりで終わっちゃったんですよね。でそれっきりで終わっちゃってからもう一回やり直そうみたいな感じで、もう今回は全エピソード、エピソードっていうか全ど、なんていうの、ゲームの全部のエピソードをやるぞっていうことで、今なんか週に1回でちょっとずつね、ワンチャプターずつぐらいでこう動画をアップしてくださってるんですけど、まあ、それをだから見て久しぶりに、あ、やっぱデトロイトビカムヒューマンおもろいゲームやなと思って、あ、なんか実況動画見たいなみたいな感じで、まあ、結構前デトロイトを知った時に結構いろんな実況を見たんで、まあ、結構そこで見尽くしてはいたんですけど、加納栄子と品川庄司の品川さんの動画は見てなかったんで、まあ、その2人のね動画を最近見てたんですけど、なんかでそれでデトロイトビカムヒューマンを見てて、なんかちょっと思ったのは、なんだろう、デトロイトビカムヒューマンのアンドロイドってこれほんまにアンドロイドかっていうなんか感じっていうか、それはなんていうの、変異してる やつこいつはアンドロイドかってことじゃなくて、なんかその変異は別にしてもいいです、してくれて全然してくれて全然とかしてるけど、してくれてもいいんですよ。別に意思を持ってくれてもいいし、あのやりたいようにして命令されるの嫌っていうのは、まあいい、あのここもちょっとなんか見てて思ったんですけど、果たしてそのなんだろうな、アンドロイドとかってそのめちゃくちゃ頭がいいわけじゃないですか、そのね、あの機械だし人工知能もあって、それで あんなにこうなんて言ったらいいのかな、なんだろう、すごいなんか断片的に話してしまって、デトロイトビカムヒューマンが分かんない方はちょっと、うん、どういうことってなるかもしれないですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、最初ある一体のアンドロイドが、まあ、あのアンドロイドってそのかお手伝いのね、こう家事とかやってくれるアンドロイドがいるんですけど、そのアンドロイドがその自分が買い替えられるっていうのを知って、その買われてたその所有者を殺してしまうっていうところから始まって、そこからこういっぱいね、こうそういう所有者の言うことを聞かなくなって、なんか我々は生きているみたいな感じで、こう自由だみたいな感じで、こう自分は命令されるんじゃなくて自分には意思があって、アンドロイドにも人権が欲しいみたいな感じで、こうちょっと革命チックに進んでいくゲームなんですけど、でまあそのいいんですけど、ただなんかすごく頭賢いのに、なんだろう、もうちょっと頭使わんのかなって見てて思ったりしました。なんかその特にあのノースっていう女の人が出てくるんですけど、あの主人公が3人いて、コナー、カーラ、マーカスっていう3人がいて、でこのマーカスっていう男の人と一緒によく出てくるノースっていう女性がいるんですけど、まあ、この女性はもともと多分、ちょっとアダルティーな、そういうちょっとそういうことを満たすための男のアンドロイドとして売られてた方、売られてたっていうか一緒こうなんていうの、働かされてたアンドロイドで、である日ちょっともう嫌になって逃げ出したみたいな感じの方なんですけど、でそのノースは結構こうやり方がめちゃくちゃ暴力的っていうか、そのなんていうの、自分たちの種族を認めてほしいためにやることが全部暴力的っていうか、もうなんか殺しちゃえばいいのよみたいな、なんかもうそんなのもう全部奪っちゃえばいいのよみたいな感じで、結構こう暴力的な方なんですけど、なんかアンドロイドなんやったらもうちょっと頭使わんのかなってなんか見てて思って、まあ多分なんかそのなんでしょう、そのデトロイトビカムヒューマンがこういろいろな説ありますけど、例えばこう昔実際にあった黒人解放のなんか例えやったりとか、こうそのなんでしょうね、結構やっぱ人のこう歴史とか人の感じとかをこうアンドロイドにちょっとそのまま当てはめてしまってるから、多分ああなってんのかなと思うけど、まあ確かに人としてやったらその気持ちとかわかるんですよ、支配されたくないとか、なんか自分にも人権があるとか、ただなんかそのなんでしょうね、やっぱアンドロイドと人間の違うところって、やっぱその知能の多さが圧倒的に違うかなって思うから、なんでしょうね、あんなにこうわーみたいな情緒不安定っていうのが果たしてなるのかなっていう、だからなんかそう機械反乱とか SF で描かれるけど、果たして反乱ってするんかなって、なんかそういうちょっと哲学宇宙に行っちゃうことまでなんか見ながら考えてて、なんか賢いからもっと別のやり方とかしそうやし、何でしょう、支配されてるとか思ってないのかなとか賢すぎて、ちょっと何言ってんのって感じかもしれないですけど、そうなんですね、なんかあまりにもこうなんかデトロイトビカムヒューマン面白いけど、見ててこれってアンドロイドか人やんっていうその感じ、って思いましたね。なんか、あとはなんかそのすごく思ったのが、デトロイトビカムヒューマンは一応アメリカのデトロイトってとこが舞台で、でこのゲームを作ったのはフランスの会社なんですけど、 とてもやっぱりちょっと西洋っぽいなっていうのはなんとなく感じました。なんかやっぱ西洋の映画とかってちょっとこうザ・ワンみたいなのがいるじゃないですか。その、ま、あの救世主みたいな感じの、ま、この人がいるから世界は変わったみたいな、でちょっとそういう感じが結構ちょっと強めっていうかだったりとか、あの我々は生きているみたいな、人権をみたいな、そのちょっと主張、いや悪いこととかじゃないんですけど、でもなんかそのこうなんていうの、自分たちを認めてほしいっていう感じが結構こう西洋っぽいっていうか感じやなと思って、うん、なんかすごくねこうまあ面白いんですけどね、そのゲーム面白いんだけど、なんか見ててそう思いましたね。もうちょっと、もうちょっと頭使ってよって思う、逆に。もうそんなに賢いんで、もうちょっと頭使ってよって。なんかそのゲームの中でカムスキーっていう男の人が出てくるんですけど、これはそのアンドロイドをね作った方なんですよね。で、作った方に、まあ、会うっていうシーンがあるんですけど、その人がなんかやっぱ一番落ち着いてるっていうか。人間なんですよ、その方は。その方は人間なんですけど、一番なんかこう、もう世界を全てを見てるみたいな感じの落ち着きよう。すっごい落ち着きようで。で、なんか多分その人は、私なんか見てて思ったんですけど、この革命っていうか、そのアンドロイドが意思を持つっていうのを絶対楽しみにしてたやろうなっていう感じがすごいプンプンするんですよ。なんか、うん。だって、セリフの中でも、その、アンドロイドがこう自我を持つみたいなのはすごく興味深いみたいなこと言ってて、だからその人は絶対こうなるって絶対思ってたし、こうなってることにワクワクしてるんやろなと思って、うん、っていうのがちょっと最近デトロイトを見ててちょっと感じたことですね。うん、機械が氾濫、まあ、いかにも人間が考えそうななんかストーリーっていうか、なんかやっぱ意外と機械反乱起きないんじゃないかなってなんとなくですけど、うん、なんかデトロイト見てて思いました。多分なんか多分が多いですけど、なんか無知やったりするからこう争いが起こったりもしますし、なんかうん、まあ、それだけじゃないとは思いますけど、でも結構無知ってね、いろんなこう衝突が起きるからとか、冷静な判断ができないとか、人間ってやっぱそういう感情っていうものがあるからこそ、こういい方にもめっちゃいけるけど悪い方にもめっちゃいっちゃうみたいな。アンドロイドは良くも悪くも感情、アンドロイドっていうか機械、良くも悪くも感じない。でもデトロイトのやつは感情っていうものを感じてるんですよね。うーん、どうなんだろう、現実ではそういうことって起こりえるんかな。ちょっと宇宙に行ってしまいそうなんで、これはちょっとこの辺でやめときたいと思います。皆さんの意見も聞かせてください。そしてデトロイトビカムヒューマン、やったことないとか見たことないって方はぜひ見てください。ちょっと面白いんで、はい、このゲーム映画みたいに見れるゲームなんで、ぜひチェックしてみてください。で、そうだ、ちなみにそのさっきこのデトロイトビカムヒューマンの動画を狩野英孝と品川庄司の品川の動画を見たって言ったんですけど、品川の動画を見てる時に思ったのが、品川さんの喋り方がすごいちょっと特徴的で、なんて言ったら、なんて再現したらいいのかな、よくなんかちょこちょこ聞いたのは、なんか品川さんの YouTubeのコメント欄はちょっとなんか喧嘩が起きてることがあるそうなんですよ。なんかそのゲーム実況をしてます、でこう品川さんがうまくコントロール、コントローラーちゃんとコントロールできなくて、こうゲーム見ててイライラした人がいたとする。で、そしたらそのイライラしてる人は、おい品川ちゃんとしろよみたいな感じで書き込む。でももう一人、そのなんていうの、それはもう品川さんのやり方だからいいじゃないですかっていう人がいて、でその2人がこうバチバチやり合ってると、でそういうことがまあちょっとあったみたいなんですけど、で、まあ、その発言結構何回かしてたんですけど、まあ、その時に ね、もう僕は全然大丈夫なので、そのコメント欄で喧嘩するのはやめてくださいね、お願いだからねって、このねが結構こう癖が強くて、結構いろんなところで出てくるんですよ。ねだからって言ってこうねがすごい入ってくるんですけど、それを聞いててなんか癖強いなと思ったと同時に、なんか思い出したことがあって、もうちょっとどっかで言ったかもしれないですけど、ポッドキャストで高校生の時に体育の男の先生がいたんですよ。ちょっと油、顔油テカテカで、ちょっとなんやろ、俺イケてるみたいな感じのちょっと雰囲気醸し出してるけど、全然かっこよくもなければちょっと嫌われてる先生みたいな感じの先生がいて、もう髪の毛もなんか毛先ピンピンみたいな、こう立てなんかワックスピンピンみたいな感じの先生がいて、でちょっと私もね、なんか気持ち悪い先生やなっていう感じで、悪いけど思ってたんですよ。でその先生はその品川さんのそのねみたいな感じのちょっと癖があって、まあ、授業を、ね、してる時に「この授業始めます」みたいな感じで始めて、教科書何ページ開いて「これこれこれ」みたいな感じで、まあ普通に進めていくんですけど、これね分かるかな、ってこう「な」ねじゃなくて、この人は「な」全部「な」で締めていくっていうか、こう文章の終わり、丸、句読点の丸つけるみたいな感じで、なみたいな、これこういうことや、なこういうこうこうこうでこういうことや、わかるかなみたいなこと全部なをつける先生がいて、結構こう気になってくるんですよ、何回も何回も、なななって言われると。で私は授業中、あだるいなと思って、な何回言ってるかなと思って数えてたんですよ。そしたら確か授業45分か50分ぐらいあったんですけど、その時間だけ、あれ高校って何分やったっけ、あれもっと時間あった、90分か、ちょっと忘れましたけど、え高校って何分やったっけ、授業時間、え90分やったっけ、90分か、あ違う、すいません忘れましたけど、確かね、まあ、1時間ね、その授業の1時間分に5、60回言ってましたね。何回言うねっていうぐらい、もうなあなあなあなあなあって、この私正しいっていう漢字めっちゃ書いてました。あ1、2、3、4、5、あとまた1、2、3、4、5って言って、こう正しいっていう漢字をねいっぱい書いて数えてたっていうことがなりましたね。いませんね、たまにそういうちょっとなんか謎の癖みたいなのがついちゃってる系の人で、も一回気になりだしたらもうそれ以上頭から離れないみたいな感じありますよね。はい、なんでそれね、ちょっと品川さんの動画見てて思いました。
深夜のコーヒーブレイク、
こういう感じで今回はね、まあ、そろそろお時間もやってきたので締めたいと思います。いやー、一人喋り、いやちょっとなんかすごく最初緊張しました。なんか本当に何話そうと思って、でなんか特にこれといって話したいことも最初思いつかなくて、で、うん、やっぱこう相方さんがいるっていうのはすごく大きな存在なんだなって思いましたよね。こう相槌してくれるだけでもとても大事ですし、意見を言ってくれるのはすごくありがたいことですし、だからなんか一人喋りをしてる人ってめっちゃすごいなって思います。うん、なんかこうミレッピと喋ってる時、私がずっと喋っちゃってるじゃないですか、うざいぐらいにずっとずっと喋ってて、あ私めっちゃ喋ってるやん、こう一人喋りできるんちゃうみたいな、なんか編集してたりして思ったんですけど、いざこう一人で喋るとなんか、うん、ついついこう自分のなんていうの、自分だけに語りかけてるっていうか、なんて言ったらいいのかな、自分の頭の中だけで話が完結しちゃうから、ちゃんと相手に伝わってるのかがわからない感じ。もしこれがミレッピとかいたら、えどういうことって聞いてくれるじゃないですか。だから意味が伝わらんかったなっていうのがわかるんですけど、一人で喋ってるとこれが果たして伝わってんのか伝わってないのかもわからんし、訂正したくてももうその時には遅いみたいな感じじゃないですか。だから意外と一人喋りめちゃくちゃその技術的にも難しいなっていうのを今日とても感じました。はい、 や本当にあのポッドキャストとかでね一人でされてること本当尊敬します。もう特に私あの杉部さん、ママが自分を取り戻すラジオを聞いてるんですけど、毎日のように更新されてるんですけど、すごいなって思いますね。毎日一人で喋り倒してはりますけど、よくそんなにあの上手に喋れるなと思って、あのちょっとね、私ちょっと弟子入りしようかなって思いますはい、っていう感じです。今回のねエピソードは、まあ、私の雑談、最近あったこととか感じたことの雑談でしたけど、何か感想とございましたらハッシュタグ SCB 沼をつけてつぶやくか、あのお便りフォームからね送っていただければ読みますので、たくさんお待ちしてます、はい。でもし今回初めてねポッドキャスト、この深夜のコーヒーブレイク聞いたよっていう方、ようこそ深夜のコーヒーブレイクへ。とこの番組は私の一人の番組ではなくてですね、あの相方のミレイっていうものと二人でやってるポッドキャストです。まあ、いろんなお話してるんですけど、私が今イタリアに住んでて、でミレッピは韓国に留学経験とかあるんで、ちょっと海外のね生活のお話をしたりとか、あとはちょっとピールのお話をしたりとかね、ちょっとあのいろいろね突っ込んだお話をしてますので、よければぜひ他のエピソードも聞いていただければなと思います。はい、ということで、わあ締めって私今までしたことないんですけど、あのまあ普通でいいですかね、あえていつも通りにしなくてもいいですよね。はい、じゃ あ、 あの皆さん今週もお聞きいただきありがとうございました。いい一日を送ってください。それじゃあおやすみなさい。